読むだけで前向きに、聞くだけで生活習慣が変わる。読むサプリ、聞くサプリ。このコンテンツは青葉通りメディカサロンラックがお届けしています。主張 A が出た時に主張 B が対立する。まあまあそれでは発展がないからと統合されて主張 C ができる。これが弁証法ですね。しかしながら先に挙げた例で見ると、テーゼ、海外の文化を学ぶべき、アンチテーゼ、母国の文化を学ぶべき、ジンテーゼ、母国の文化理解を深めるために比較対象の海外の文化を学ぶべきとなりますが、あれ、主張 C ってどちらかといえば主張 A 寄りの意見なのでは、そう気づいた方もおられますよね。主張 B の国内の文化が大事だという反要素も取り入れてはいますが、結果として前面に見えるのは主張 A 寄りの意見です。結局この主張 C の人定勢で海外の文化を学ぶべきと言ってますよね。このように弁証法の統合する営みはどちらかといえば定勢寄りの意見でまとまってしまうのですが、すごく雑多な見方をすれば、海外が大事、国内が大事、統合するとやっぱり海外が大事というところを、同じところをぐるぐる回って結局はどちらかを選択していることになるんじゃないかと一見すると思えてしまいます。ですが実際は統合されて一次元高いステージで消化されているのですから、テーゼ、アンチテーゼ、ジンテーゼというのは円でぐるぐる同じところを回っているのではなく、横から見ると螺旋状に上へ上へと発展しています。統合するたびに一次元高いステージへ、統合するほどどんどん上がっていく。これを螺旋的発展と言います。よくいる学生さんに多いんですが、自分本を月10冊読みますみたいな意識高い系の人っていますよね。ですが申し訳ないんだけれども、そういう人は 100% 選択的な読み方をしています。相反する意見が出た時にどっちが正しいか、どっちがより本当のことかというように選択的な読み方ばかりしていると、本を何冊読もうが、書籍を何回読もうが、同じところをぐるぐる回っているだけになります。対談した時に本当に議論が浅いし内容が薄っぺらいので手に取るようにわかります。しかし一冊の本を読む時にも弁証法的な読み方をしていれば、統合されながらも、消化されていくので解釈能力はものすごく高くなっています。弁証法は常に対立に耳を傾けるという姿勢が実に大切で、あるいはこうかもしれないなということを常に考えて物事を消化、発展させていきます。それでは今日はこの辺で。ゆうせいでした。